黙示録の福音第30回最終回です。主よ来てくださいという主題で黙示録の第22章です。3年前の今頃というのがですね、ちょうどトルコパウロの足跡と黙示録7つの教会巡りという旅行から帰ってきてですね、その余韻の中にあった頃なんですよ。2月の25日に出発して3月の6日に帰ってきていますので、いろんなところ行ったなというふうな思いだったんですけどもね、このツアーに出発する前に言われました。トルコの水道の水は飲まないでください。ペットボトルの水を準備しますのでそれを飲んでくださいというんですよ。今の朗読の中に命の水という言葉がありますけれども、トルコで水道から水を飲むと命取りの水になっちゃうと言うんですね。それでおー、桑原桑原と思って出かけたんですけれども、トルコに着いたらツアーガイドの人が日本人なんですが、本当に桑原さんだったんですねあのイスタンブールの日本語集会で指導している方だったんですけども、その方が約10日間私たちを案内してくれました。本当にホテルに泊まってもですね、まず水を渡されるんです、まあ、日本でも最近渡されますね。蔵王のおいしい水とか、おいしい水だからじゃないんです、生きるために必要な命の水を渡されるんです。トルコの水を飲むと本当にお腹を下して旅行どころでなくなるそうなんですね。私たちは蛇口をひねると水が出て飲めるのが当たり前と思っています。スイッチを入れれば電気がつく、そういう当たり前の日常というのがですね、実はそういうさりげない日常というのは豊かな恵みなんだということを思わされたんですよ。まあこれは確かに東日本大震災の時にも思いましたね。ガスは出ない、水は出ない、電気もつかないというふうに思ったんですけれども、空気とか太陽の光というのはこれはもうただであるのが当たり前と思っていたんですけどもね、でもこれは大きな恵みなんだ。雨だってやっぱりこれは必要なんですよね。雨だ、風だ、雪だ、それも神様からの大きな恵みだなということを思うんです。そうするとイエス様のあの三条の水君の言葉を思い合わせるんですね。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい、巻くことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。だからまず神の国と神の義とを求めなさいとイエス様はおっしゃいましたね。本当にさりげない日常というのは私たちにとって大きな恵みなんです。水も空気もふんだんに与えられて、愛する家族がいて、それが本当にさりげないものであってもですね、実は大きな恵みなんだということを思わされるわけですね。さて今日の22章ですけれども、22章に先立つ21章というのは新しいエルサレムの外側について描かれていましたね。その大きさとか城壁の高さとか、また宝石の輝きをする新しい町だったということが、特にあの21章の冒頭の言葉印象的ですね。こんなふうに描かれていました。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全 全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからであると描かれていました。これに対して黙示録の22章は、この新しいエルサレムの内側のことが語られます。そして黙示録の最終章にふさわしい神による祝祷をもって閉じられるんですね。まず最初の新しいエルサレムの内側の様子を見てみましょう。このように描かれています。御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって12種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。命の水の川がエルサレムの真ん中を流れているというんですね。なぜ命の水の川なのかというとですね、イエス様が育ったガリラヤは緑なんです。日本とあまり変わらないんです。ところがエルサレムより南、エジプトまでの長いところはですね、荒野なんです。日本で荒野というとですね、荒れ地というと、まあ草は生えてますね。で、干木もあったりしますね。でもね、イスラエルの荒野は何にもないんです。草木も生えないんです。なぜか、水がないからです。いや、川はありますよ。でも、水無瀬川なんです。水がないんです。ただ溝があるだけなんですね。まあ、それでも、5月までは雨が降って、この全くの砂漠がですね、花を咲かせるというんですよ。私たちが行ったのは6月だったので、全部枯れ果てて砂漠になってました。草木が一本も生えていないんです。だから水は命なんです。命の水の川が新しいエルサレムに流れている。これはこの土地の人々にとっては本当に命の象徴なんですね。そしてこのことは旧約聖書にすでに予言されているんです。黙示録22章という最終章は旧新約聖書の予言の壮大な成就なんですね。この命の水の川についていくつもの記述があるんですけれども、例えばゼカリア書の中にはですね、このように書かれているところがあります。その日には罪と汚れとを清める一つの泉がダビデの家とエルサレムの住民とのために開かれるというふうにあってですね、見よ主の日が来る、その日には生ける水がエルサレムから流れ出て、その半ばは東の海に、その半ばは西の海に流れ、夏も冬も止むことがない、命の水の川が流れるというんです。ここまで言うと皆さん思い出しますよね。エデンの園にあの命の川が流れていた。創世記の2章にありますね。一本の川があって、そこから4つの流れが地を潤していたというのがあります。ですからこれはエデンの園の回復を予言し、またそれが実現しているということなんですね。そしてこの命の水ということについてイエス様は非常に印象的なことを言っています。ヤコブの井戸のところでですね、ある女性との会話でこんなふうにイエス様はおっしゃいました。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。そしたらこの女性は言ったんです。その水を私にくださいというふうに言ったんですね。その話の中でイエス様はこのように言われています。あなた方はこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが 霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。誠の礼拝の回復の時が来ると、これを語ったのはユダヤにおいてイエス様でした。でも私たちもこの異邦の地、日本にあって誠の神を礼拝している、そういう時が来るということ、イエス様はもうこのところで予言しているわけです。そしてそれは実現しているわけです。さて、この命の水の川の両側には命の木があったということをですね、2節で語っていましたね。都の大通りの中央を流れている川の両側には命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。これも実は旧約聖書に予言があるんです。エゼキエル書の中にある言葉なんですけれども、川の傍ら、その岸の小なた、かなたに食物となる各種の木が育つ。その葉は枯れず、その実は絶えず、月ごとに新しい実がなる。これはその木が聖女から流れ出るからである。その実は食用に供せられ、その葉は薬となる。エゼキエル書の47章12節の御言葉です。この予言が、主の日が来るときにそれは成就するというふうに言ってるんですね。だからイエス様はおっしゃるんです。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。これは生産式でよく読むところなんですけれども、いくつもの果樹を育てて分かることがあります。リンゴは異なった木で受粉しないと実がならないんですね。自家受粉だとならないということで、2本植えていますけれども、ある時ホームセンターに行ったらですね、異なった木を接ぎ木しているリンゴの木がありました。富士ともう一つ別な種類なんですね。そうすると一本で実がなるんです。なるほどなというふうに思いました。そして分かったのはですね、幹につながっていても実は枝によって異なる。私たちもね、イエス様につながっているとね、異なった実を結んでいいんです。いや、結ぶんです。大切なのはしっかりとつながっているということなんですね。このことを今日の黙示録で御使いがヨハネに語ったんです。それで8節、これらのことを見聞きした者はこのヨハネである。私が見聞きした時、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して這いそうとすると、彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を守る者たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。誠の神のみを拝しなさい。天使礼拝や偶像崇拝をするのではなく、誠の神のみを礼拝しなさいというふうに言われたんですね。さて、黙示録の22章10節以降は宣言と祝祷が繰り返されます。ここには警告も含まれます。私たちは祝福が好きです。警告はあんまり聞きたくないというようなことがあるわけなんですけどね。でもね、古代の正式な契約書はこのように警告と祝福、約束があるんです。ですから聖書の最後の章、この黙示録の22章最終章は神と人との厳粛な誓約書になっているということなんですね。ですから私たちも心して警告も含めてですね、読みたいと思います。10節からですね、皆さん目で追ってください。このようにあります。また私に言った、この書の預言の言葉を封じてはならない。時が近づいているからである。不義な者はさらに不義を行い、 汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。私はアルファであり、オメガである。最初のものであり、最後のものである。初めであり、終わりである。命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、自分の着物を洗う者たちは幸いである。犬ども、まじないをする者、寛容を行う者、人殺し、偶像を拝む者、また偽りを好み、かつこれを行う者は皆、外に出されている。これは厳しい警告ですが、しかしはっきりとこれは書かれていますね。容赦なく書かれています。そしてこれに祝福が続くんです。16節と17節。私イエスは使いを使わして諸教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの若枝、また子孫であり、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も共に言った。来たりませ。また聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者はここに来るがよい。命の水が欲しい者は値なしにそれを受けるがよい。アルファであり、オメガである方というのは、始めたことを完成する方だというんですね。そしてこの後でもう一度警告が続いて、祝祷をもって締めくくられるんですけれども、18節、このようにありますね。この書の予言の言葉を聞くすべての人々に対して、私は警告する。もしこれに書き加えるものがあれば、神はその人に、この書に書かれている災害を加えられる。またもしこの予言の書の言葉を取り除くものがあれば、神やその人の浮くべき分をこの書に書かれている命の木と聖なる都から取り除かれる。まことの神のみを礼拝しなさいということですよね。そして20節と21節の祝祷があるわけです。これらのことを証しする方が仰せになる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来たりません。主イエスの恵みが一同のものと共にあるように。この言葉をもって聖書全巻が締めくくられているんです。今お読みしたところで一つ際立ったことがあります。それは3回同じ言葉が繰り返されているんです。第一はですね、見よ私はすぐに来るという言葉が3回繰り返されています。実はこれは7節にあったんです。それから12節と20節に私はすぐに来ると言っています。このすぐにという言葉がですね、原文でこんなふうに発音されています。タヒーという言葉なんです。急いで来るという言葉なんです。でこれを英語式のアルファベットで読みますと TAX、 それにイプシロンが加わっているんです。タクシーと読みたいんですよね。私は毎日タクシーにガスを充填しています。実はね、皆さん知ってますか？タクシーという言葉は全世界共通語なんですよ。どこに行ってもタクシーと言えばタクシーがすぐ来るんです。タクシー、すぐに来る。すぐに来る。こうイエス様のね、言葉を毎日聞くような思いで50年間ガスを充填し続けたわけなんですけれども、見よ、私はすぐに来る。これは3回言われている。何を意味しているでしょうか。私はあなたを決して一人にはしない。私の名を呼び求めなさい。私はすぐ来る。あなたを一人にはしない。このイエス様の言葉が3回繰り返されているんですよ。それに対する私たちの応答は何でしょうか。主よ来てください。これも3回繰り返されているんです。17節と20節には2回ありますね。17節見てみましょう。御霊も花嫁も共に言った。来たりません。また聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者はここに来るがよい。命の水が欲しい者は値なしにそれを受けるがよい。主よ来てください。主よ来て私を助けてくださいという叫びですよ。これ3回、 その言葉に対してイエス様は、私はすぐに来るというんですね。私も40区ですね、腰、腰痛と風邪と借金苦と鬱、この時にイエス様こう叫んだんです。神様助けてください。あ、そういえば教会学校でイエス様の名によってお祈りしますって言うんだっけな。イエス様の名によってお祈りしますというふうにそんなふうな祈りでした。そしたら本当に平安が与えられて、そしてイエス様の十字架と復活の意味をが分かったんですね。まあ、そういうような体験は何度も明かししましたけれども、実はこの前徳島刑務所から吉岡敏夫さんの手紙を受け取りました。一番最近号なんですけれども、吉岡さんも同じようにして救われたというんですよ。助けてくださいということをね、明かししてるんです。え、あなたもかって驚いたわけなんですけれども、吉岡さんのことはすでにご存知かと思いますが、6年前に四国の高知県の牧師がですね、紹介してくださって文通が始まったんです。被災地教会に図書を送りたいということで始まったわけなんですけれども、やがて本人の希望で私との往復書簡を教会のホームページに公開してもらえないでしょうかというふうなことでですね、そのようにいたしました。で、現在もプリズン通信というコーナーがあるわけなんですけれども、その最新号として、まあ、来週ぐらいに上がることになるかと思いますが、今日の週報のコラムのところにその一部を転載しました。こんな風にあるんです。私の信仰の原点は15年前、長い獄中生活に年齢を積み重ねて年老い、心身ともに疲れ弱り果て、自分の人生を振り返って顧みた時です。悪の泥沼にどっぷりと浸かって自分の不幸という生い立ちの上に大あぐらをかいた私は、被害者の方はもとより、実子を含めた多くの人を己の罪の犠牲にしてきた、その罪悪事の呵責に悩み苦しみました。嘆き苦しみもがけばもがくほど、脱ぐに脱げない悪の鎧の重さと罪の深さに、私は己の魂が奈落の底に落ちていく恐怖を感じました。たまらず私は絶望という真っ暗闇な崖っぷちに立って、神を助けてくださいと叫んだのです。しかし風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか知らない。精霊の風はこの獄舎の上にも吹き、私の魂の叫びを聞いて心に吹き、私を改心に導いてくださりました。暗い闇の中から光のうちに私を連れ出してくださったのです。神は憐れみの器として私をこの獄中から召してくださりました。そして何よりも私の罪を一身に負い、その罪の身代わりとなって十字架に命を投げて死んでくださったのです。そして三日目によみがえって復活し、私の霊となり贖いとなり義となってくださったのです。キリストの愛と流してくださった涙は今も私のうちに脈々と生きて流れています。無論その愛と涙の源流は、あのゴルゴタの丘の十字架のもとより流れてくるキリストの血潮の泉ですと言ってですね、最後このように締めくくっています。悪に汚れた私の過去と人を殺めた罪は絶対に消すことのできない厳然たる事実です。この事実を包み隠してキリストの十字架の福音を語り述べ伝えることはできません。そしてそれは私の罪のために自ら十字架に命を捨ててくださった主イエス・キリストに対する忠義であり、私の仁義なのです。吉岡さんはヤクザの背景を持っています。でもその中からイエス様が救ってくださった、主よ来てください、私を助けてください、その言葉にイエス様が来てくださったんだ、それによってのみ私は救いの道を見出したと証ししているんですね。主よ来てくださいという次第で聖書の最終章をご一緒に見ました。イエス様は私たちの主よ来てくださいとの叫びに、私はすぐに来ると答えて 御手を差し伸べてくださる私たちの救い主です。黙示録の祝祷をもって今日の結びとしたいと思います。私イエスは使いを使わして諸教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの若枝、また子孫であり輝く明けの明星である。御霊も花嫁も共に言った。来たりませ、また聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者はここに来るがよい。命の水が欲しい者は値なしにそれを受けるがよい。これらのことを証しする方が仰せになる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来たりませ。主イエスの恵みが一同の者と共にあるように。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、さりげない日常という豊かな恵みに感謝すること少なく、ないものをねだりばかりしがちな私たちをどうかお許しください。それにもかかわらず、主よ来てくださいとの叫びに、見よ、私はすぐに来る、あなたを決して一人にはしないとの御約束を感謝いたします。まことの神のみを礼拝し、あなたの祝福のうちを日々歩むものにさせてください。救い主なる御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。